日渡し建設プレゼンツ with the happy life 第1木曜日のこの時間は佐賀県注目の方また活躍されている人をゲストにお招きして詳しいお話をお伺いしています。今回のゲストはこの方です。
はい、なお手すき和紙7代目谷口玄と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。谷口さん、このなお和紙ちょっと私も詳しく知らないんで、はい、教えていただいてもよろしいですか。
はい、なお和紙っていうのは、はい、佐賀市の北部にある、なおという場所でですね、300年ぐらい前から和紙を作り続けている、一つの産地なんですけども、はい、江戸よりもちょっと前ですかねに、福岡の八女、あそこからですね、紙の技術を持ち帰った方がいらっしゃって、それで産業として根付いて一つの産地としてやってきてるっていう歴史があるような、そんな場所で、させてます。
じゃあもうその源流というか、そこは八女からスタートしてるんですね。
そうですね、八女がスタートで、八女っていうのが大体日本で2番目に紙の技術が入ってきてるところでですね、
全国で。
そうです、そうです
、すごいですね。いち早く。
そうですね、2番目なんですけど、
でもその技術をまたこのなおに持ってきてっていうことなんですね。
そういうことですね。
でもいわゆる歴史のある伝統文化っていう感じですもんね。
はいはい、ありがとうございます。
特にあのなお和紙ってなんか普通の紙と違ってどういうところに特徴があるんでしょうか。
特徴は大きく言うと2つあって、1つ目は、職人自らあの自分たちの使う材料ですね、原料なんですけどを栽培をして、で栽培から手すきで紙にするまでを一貫して行うっていうのがまず一つ特徴でありますね。
原料からも育て、栽培して育ててるんですね。
あ、そうです、そうです。もう半分農家みたいなもので、和紙の作り方でいくと本当一番古いようなやり方で未だにやってるっていうところが一つ特徴でありますね。
他にいい特徴っていうと、なお和紙はどんな特徴がありますか。
その品質的なところでいくと、僕ら果樹っていう植物を栽培してるんですけど、日本で本当今のところ一番古いというふうにされている紙の原料でですね、
カジの木。
そうです、カジの木、もうそれを原料とした紙をすいてるのも僕らが最後っていうふうに言われていて。
最後なんですか。
はい、なんか方言とかで材料のことをカジっていうふうに呼んでるところはあるんですけども、本当なんか純粋なカジの木で紙をすいてるっていうところはですね、はい、もう僕らだけっていうふうに言われてますね。
はあ、でもやっぱカジノキって、で作る紙って強度とかそういうのも変わってくるんですか。
強度が本当分かりやすく違いますかね。繊維がすごく長いので、他の原料に比べて2倍とか3倍とか長かったりするんでですね、
今日ね、お会いして、谷口さん の, あのお名刺をね、いただいたんですけど、これもなお手すき和紙で作られた。でもすごいやっぱ肌触りも、優しくて柔らかくて気持ちがいいですし、強度があるっていうのがすごい分かりますね。
そうです、
強いなっていうのも、
それこそ薄い状態でもやっぱり強いので、提灯紙だったりとかですね、障子紙とかをメインで、昔から作ってたりとかしますね。
しかも実は私たちが見ているものとかで、なお手すき和紙が使われているものってたくさんあるんですよね。
そうですね、結構知られてないところで、素材として使われていることが多くて、例えば博多山笠の時に、山笠を引く時にですね、先導をする人がいるんですよ。
います。
その人たちが手に持ってる提灯、弓張り提灯っていうものなんですけど、ああいうものはうちの紙で作られていたりとか。
佐賀で言うと、
佐賀で言うとですね、それこそ今年、もう唐津くんちが近いというか、唐津の七番山ですね、の飛龍というあの山があるんですけど、大規模な修復が行われまして、そこに使っていただいて、本当最初に作られた当時に復元をしようっていうぐらいですね、
すごい
思い切ったこと、プロジェクトがありまして、でそれで手すき和紙をやってるのがもううちは最後ということでですね、お話をいただいて、もう当時の紙の作り方を忠実に再現をして作らせていただいたという感じですね。
すごい。和紙っていうと、今ね、もう世界遺産みたいな、そんな感じでもね、位置づけられてますね。
そうですね、世界遺産になっていて、いろんな場所に出ていく機会っていうのが、増えたりはしたんですけど、いざ世界遺産になりましたっていう時は喜びというよりも、ショックな部分の方が僕は多くて
それなんでですか
っていうと、やっぱり自分の仕事が遺産 って言われるっていうすごい違和感と危機感っていうか、やっぱり遺産って本当保護をして、
うん、そうですね、
しっかりとした保護の対象になって、はい、そして残しておきましょうっていう後世のものを残していくっていう手段だと思うんですけど、うん、ああそっか、そういうふうに見られないと残っていけないのかっていうふうに思ったりとか。
ああそっか、そうそうそうそうそう、逆にちょっと危機感、このままで大丈夫なの なのか産業としてってことですよね。
そうです、産業として完全に見られてないなっていうか、
はあ、
そういうちょっと民族学的なところで見られてんだっていう、そういう危機感はやっぱりすごくありましたね。
確かにそのね、あの嬉しいことではありますけれども、はい、まあ、 でも今現段階でも実際にその職業としてやってらっしゃる、ね、はい、そうなんですよね、ものなので、
はい、それがうわ遺産かっていうっていうのは結構ショックだったのを覚えてますね、
はい、伝統的なものはきちんと守りつつ、うん、はい、でもそこから現状維持じゃなくて、はいはい、さらにもう一歩踏み込んだ、
そうですね、
可能性をまた広げるっていうんですかね、はい、うんうん、そういったまあ活動を田口さんはまたね、はい、今されていらっしゃって、
はい、
で新しいこのブランドをまた立ち上げてらっしゃるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、あの雷ペーパーワークスっていうやんちゃそうな名前なんですけど、まあ、直和紙ではいろんな違う素材を入れてきたりとかして、なんか紙の可能性みたいなのを広げてきてるっていう歴史があるんですよね、うん、まあ、例えばもみじを入れてみたりとか、
ああ紙の中に、あ
そうですそうです、紙の中に入れてみて、なんかこう季節感を出してみたりとかですね、うん、杉の皮を入れてみてデザインとして違うものを作ったりとかしてですね、ま
あ、
それが壁紙になったりとか、まあ、いろんな使い方をされてるんですけど、なんかそこをもう少し噛み砕いてっていうか、皆さんがこの触れやすいような感じにできないかなっていうふうに思っててですね、うん、まあやっぱり紙にいろんなものを混ぜたりとかして紙にすることができるからですね、まあ、紙に政治のせいなるっていうところから、まあ雷なんですけど、
なるほど、雷になるって、
雷になる、そうそうそう、
から雷ペーパーになるんですね。
そうそうそう、
へえ、今日あの実際にね、うん、その、あの雷ペーパーワークスで手掛けられている和紙もね、はい、持ってきていただいてたんですけど、はい、こう本当びっくりです。お茶、お茶の香りもするね。
はいはい、そうですね、
お茶ペーパー、
お茶ペーパー、あれはもうあの嬉野茶のあのお茶葉ですね、
うん、
を中に入れて、まあ、紙にしてるんですけど、お茶を出した後だったりとかっていうのはどうしてもゴミ箱に行ってしまうっていうケースが多いんですが、うん、やっぱりその中にまだ熱が残ってるっていうかですね、情報が残ってると思うんですよね。農家さんがいっぱいやってきた証拠なわけで、うん、なんかそれを紙にすることでみんなに何かもう一回伝わるものになるんじゃないかなっていうふうに思ってますね、うん、紙と混ぜることで本当思いもよらない化学反応っていうか、うん、っていうのが起こるんでですね、それがすごく面白くって、リサイクルっていうふうにはちょっと僕はあまり思ってはないんですけど、もう一度みんなの前に出るチャンスになるんじゃないかなっていうふうには思いますね、うん、
あのびっくりしたのが、
はい、
あの薄いんですけど中に T シャツが入ってる和紙がありますよね。
あれですね、あれは、はい、まあ、T シャツが中に入ってるというよりかは紙をすく工程で木枠みたいなものを揺らして紙をすく光景を、はい、おそらく見たことある方多いと思うんですけど、うん、あの揺らしてるものの上に T シャツを置いて紙をすいたら何ができるんだろうと思ってやってみたんですが、はい、まあ、T シャツが貼り付いた紙が、まあ、案の定できるんですよね。うわこれはと思ったんですけど、まあ、その T シャツをまあ、乾燥して剥がしたら、
うん、
そこの T シャツのプリントだったりとか、うん、まあ、首のリブの感じとか、うん、全て綺麗に紙に映ったんですよね、
はい、
なのであやっぱり紙って情報をこう何か引き出す力っていうか、
うん、
そういったものがやっぱりあるなと思ってですね、その文字を書いたりとか、
はい、
絵を書いたりとかして、うん、紙って人になんかいろんな情報を伝えていくと思うんですけど、なんかそれをしなくても何か感じ取ることができるような紙っていうものが作ることができれば、なんかまだまだ手すきの紙にも遊べるっていうかですね、うん、そういう部分が残されてるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、雷ペーパーワークスではそういうちょっと取り組みをしていこうかなという。
なるほど、はい、そのいわゆる伝統を使ってまたさらにちょっと現代風というか未来風にまたこう手を加えるっていうんですかね。
そうですね、
いい意味で、
はい、やっぱり次のステージにみんな進んでいかないといけないと思いますんで、
でもそういったこう和紙の残し方っていうか、はい、形ってまたね、はい、あの面白いと本当に思いますしね。ありがとうございます。しかもあの海外でもこの和紙のちょっとカミナリペーパーワークスの和紙は注目を集めそうですが、はい、そんなことを思ってたら実はまた12月台湾で展示会とか、はいね、発表会みたいなのもあるんですよね、はい、
で今あのカミナリペーパーワークスっていう風に調べてもらっても多分何も出ないんですけど、はい、まあ、その12月の初旬にあの台湾で展示会出すものが本当キックオフというか、そこからいろんな情報がこう解禁されていくっていう風な感じになりますので、
じゃあ展示会終わりで、はい、新しいブランドカミナリペーパーワークスのホームページ上で、はい、例えばカミナリペーパーワークスの仕事っていうか情報、
はい、作品みたいなものとか、ね、まあ、活動みたいなものが、あのいろんなことで皆さんに発信できるんじゃないかなと思ってますんで、
ね、これちょっとあの本当皆さん楽しみにしていただきたい今後もね、
よろしくお願いします、
ね、ぜひまた佐賀でも見れる触れれるね、はいはい、機会がね、はい、あればなと思いますけれども、
ぜひぜひ、
はい、谷口さんのこのカミナリペーパーワークス皆さん期待していただきたいなと思います。さあ、じゃあ最後になりますが、あのよかったらリスナーの皆さんに一言メッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
まあ、直和紙っていう風にあの佐賀ではこの知っていただいて、あの皆さんにこのたくさんのところで使っていただいてきていてて本当にありがたいなというふうに思うんですけども、やっぱり僕らの姿勢としてはもっと前にというか、なんか伝統はもちろん守りつつですね、新しいことにチャレンジしていくっていう、そういう部分はあの失わずにこれからも走り続けていけたらなというふうに思いますので、何かしらまた紙を使うチャンスだったりとかあればもう気軽にご連絡いただくとですね、はい、一緒に何かできることあると思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、もう150年ですけど、明治150年、はいはい、佐賀は世界を見ていたと言われますけど、はい、まさにその通りですね谷口さんはもちろん地元のねとか日本だけじゃなくて、はいはい、もう世界へまた発信するっていう ね、
まあ、それの地盤はもうあくまでも佐賀に置いておきたいというか、そこがないと僕らはどこも行けないので、う
ん、ぜひ皆さん、あの直和手すき和紙、よかったら触れていただきたいなと思います。はい、今日は直和手すき和紙7代目であります谷口源さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
日渡し建設プレゼンツ With the Happy Life、 来週もお楽しみに。